何か手伝えることある？私ったら、登りたいのかしら、下りたいのかしら。ミノムシはどんどん困っているので、私はどんどん手伝いたくなる。そこで、あんた、まるで、クヌギの首飾りみたくかわいい、と、ツンツンつついて揺らしてやる。ミノムシは笑ったように見えた。ミノムシは中途半端がいいと思ったように見えた。初夏のある日の林の中の話。それだけ？いつものように散歩すると、いつものように道端で日向ぼっこする猫がいる。いつものように疑問が湧き、いつものように質問する。猫に会うとあなたもそんな気にならない？何してるの？座ってるの。それだけ？それだけ。何見てるの？ただ見てるの。それだけ？それだけ。猫のおでこには謎がいっぱい詰まってるはずなんだがな。あんた、綿蜘蛛だったことがあるでしょ。まあね。それから？それだけ。あんた、満月だったこともあるでしょ。まあね。それから？それだけ。猫については何があっても不思議はないと思う。決心。明け方、セミがしずしず現れ、お待ち遠さま、と殻を脱ぎ始めた。眠さも忘れ見つめると、この殻はな、生まれ変わるための時間の家さ。よいしょっと羽を抜き出し、セミ私を見て、あんたも生まれ変わりたいのかい？ドキ。殻をかぶっているのを見破られたか。しかし、どうやったら生まれ変われる？決心するんだよ、一生懸命。一人で行かなくちゃならない道があるのだ。今歌わなきゃいつ歌う？歌い切ったら死にます。と飛び立ったセミを、空はしっかり抱き寄せ、見えないところで涙を流した。旅する歳月。玄関を開けると、1月が松の小枝を抱いて礼儀正しく立っていた。3月は花びらをつけてふんわり近づき、8月はうっすとまぶしくやってくるのだが、1月はまたお会いできましたね、と静かだ。1、2、3、4。春、夏、秋、冬。本当にまあ、歳月は順序よく訪れてくれるな。数えきれない、こんにちはと、さようならの行列。その中にぽつりと浮かび、流れ流れて行き着く歳月の旅の果て、私はどこでどうしているのか。旅の果て、その時瞳に映るのが一匹の赤くて丸いテントウムシであったらと願いつつ、私は今年も1月と一緒におとそを飲むのである。ある日どこかで、